本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き26章19節から32節です。司会者が拝読いたします。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さい者にも大きい者にも証しをしているのです。そして預言者たちやモーゼが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。パウロがこのように弁明しているとフェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、その一つでも王の目に止まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。するとアグリッパ王はパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。ここで王と総督とベルニケおよび同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に相当することは何もしていない。またアグリッパはフェストに、この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言った。それでは私のようになってくださいと題して松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
マイクです、マイクです。はい、改めまして皆さんこんにちは。使徒の働き、実は3週間ぶりですね。前回11月3日に、この前の箇所からメッセージをいたしました。その後ミャンマーに行きまして、先週は聖餐式のメッセージでしたので3週間ぶりですから、少し流れを確認したいと思います。さあ、カイザリアでの出来事ですけれども、そこにパウロが捕らえられておりました。その時のローマ総督はペリクスでした。100キロ離れたエルサレムからわざわざユダヤ人指導者たちがペルトロっていう弁護士を雇ってこのパウロを訴えに来たんですね。ところがうまくいきませんでした。それから2年経った時にペリクスの後任、新しい総督フェストが就任しました。それで またチャンスだと思ってエルサレムから証拠りもなくユダヤ人指導者たちがやってきてこのパウロを訴えたのであります。その時にフェストはパウロに対して、パウロ、お前はエルサレムで私の裁判を受けることを願うか、また時間稼ぎ的なことをやったんですね。それでパウロはもうこれ以上時間を無駄にできないと思って、私はカイザルに上訴しますと言ったわけです。ところがこのローマ総督フェストはローマにいるカイザルのところにパウロを送るにあたって、この男はこういう悪いことをしたんですっていう罪状書きを持たせなければならないんだけども、いくら調べてもパウロがやった悪いことなんか出てこないわけですか、ですね。それでどうしたらいいだろうっていうふうに悩んでいるところに、アグリッパ王とベルニケがやってきました。アグリッパ王っていうのは一応ユダヤ人の王なんです。そして妻のベルニケを伴って、新しく就任したローマ総督フェストに表敬訪問をしに来たんですね。その時にフェストが、実はアグリッパ王よ、今パウロっていう人がいましてね、私は何て書いていいかわからないんだっていう話をしたら、いや私も前からその人に会いたいと思ってたんですよ。そうですか、じゃあ好都合、明日会ってくださいということになって、ローマ総督フェストがおりまして、そこにアグリッパとベルニキがやってきて、そこに千人隊長たちもやってきて、そこに市の首脳者たち、市っていうのはカイザリア市ですね。もうそうそうたるメンバーが集められたところにパウロが呼び出されて、そしてフェストはアグリッパ王にパウロを調べてもらう。フェストはローマ人ですからユダヤ人のことよくわかんない。でもアグリッパ王は曲がりなりにもユダヤ人の王なんだから、あなたが調べたら何か書くことが出てくるかもしれません、アグリッパさんお願いします、ということで行われたのが今回の弁明なんです。使徒の働き21章以降ですね、パウロ何回も弁明してます。実際これは5回目の弁明であります。でパウロはこのアグリッパ王の前で弁明できることをですね喜びました。なぜかっていうと、アグリッパ王はある程度ユダヤ人の慣習や問題を知っていますから、ある程度同じ土俵に立って相撲を取ることができる。フェストはですね、ローマ人ですから全く分かってないんですよ。一緒に相撲を取るための土俵すらないんですね。なのでこれは与えられた素晴らしいチャンスと思って喜んで弁明をいたします。弁明という名の証であります。さあ使徒の働きを順番に学んできた人は分かりますが、パウロの証ずいぶん聞いたなって思いますね。3回目であります。どこに出てきました？9章22章、そして今日は26章です。彼はいろんなところで自分はこういうふうにイエス様に出会って救われたんですっていう喜びの証をしていたんだろうと思います。前回も確認しましたが、証っていうのはだいたいこの3ステップで成り立ちますが、第一にイエス様を信じる前の私はこんな人間でした、そういうあなたがどうやってイエス様信じたのっていうのが2番目、そして3番目が信じた結果どう変えられたのっていうのが証ですね。で前回は1番2番まで行きました。特に今回の証が何にフォーカスを当てていたかっていうと、パウロに与えられた使命にフォーカスが当てられた証だったんです。前回11月3日はそういうことで、暗闇から光へ。パウロ自身が暗闇から光に出たんだけども、今度はたくさんの人たちを暗闇から光へ導き出してあげる器としてパウロが用いられるという使命が与えられたという内容でありました。今日はその続きですから、3番ですね。パウロはダマスコ途上でイエス様に出会って、彼の人生180度変えられた。教会を迫害していたパウロが、今度はイエスこそ神の子ですっていうことを述べ伝え始めた。信じた結果どう変えられたか、本当にわかりやすい変わり方をしたのでありますけれども、今日は19節からです。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、つまり イエス様が私に現れてくださって、あなたに与えられた新たな使命はこれだということを言われたときに、いやいやいや、そんなこと私にはとてもじゃないけどできませんなんて言わないで、わかりました。天からの啓示に背かず、与えられた使命に邁進しました。それが20節。ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方、さらには異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのですということです。今日は別に意図的にそうしたわけではないんですが、子供向けのメッセージは成長のカリキュラムでいくとエレミアでした。その子供向けメッセージと通ずるテーマですね。エレミアもお母さんの胎の中にいる時から神様によって選ばれ、預言者としての使命が与えられていたんだけども、パウロも同様であったということがわかります。そのことについて書かれているのがガラテヤ1章15節パウロの言葉ですね。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方というふうに神様のことを表現しています。エレミア同様、パウロもお母さんの胎の中にいる時から実は使命が与えられていたんだっていう話ですね。普通私たちは神様が、パウロが例えばイエス様を信じて真面目にやってる姿を見て、一生懸命やってるな、じゃあこの使命与えるかというふうに与えるっていうのが普通の考え方だと思うんですけども、聖書はそう言わないんですよ。まだ何にもしてない、生まれてくる前の段階で、あらかじめこの子供にはこの役割を与えて選んでおられた。パウロはそれに気がついたんです。そうか、神様は私にこういう使命を与えて選んでおられたんだ。わかります。わかりました。その使命に応答します。と言って応答したっていうのが先ほどの箇所ですね。自分には実はこういう使命が与えられていたと分かったら即実行した。どういう人生が幸せな人生かって言ってですね、神様がこのために作ったと思った通りに生きられる人生ほど幸せな人生はありません。まあコーヒーカップを皆さん作ったとしてね、コーヒーじゃなくてご飯入れたとしても使えなくはないけども、でもやっぱりコーヒーカップとして作ったんであれば、コーヒーが入れられた時に、ああこれこそ私が作られた目的だと思うわけですよね。私はコーヒーなんか入れたくない、私はご飯入れたい、ご飯ならまだいいけども私はガソリン入れたいとかね、間違って飲んじゃった人が死んじゃうかもしれない、そういう使われ方をすると、それは自分の願いかもしれないけれども決して幸せな人生にはならないわけです。まあ先ほどの子供向けメッセージと今とですね、同じテーマが語られているなと思うんですが、パウロは何を語った。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとした。つまりパウロのメッセージがね、ユダヤ人のみならず異邦人にまで伝えられ、異邦人もイエス様を信じるだけで救われますよっていうふうに語った、その教えがどんどんどんどん今すごい勢いで拡大していくことに対してユダヤ人は脅威を覚えたんですよ。こいつほったらかしておいたら大変なことになるぞと、今までのユダヤ人と異邦人のバランスがひっくり返ってしまうぞと、早めに殺してしまった方がいいと思ってですね、見間違えたふりをして神殿の中でパウロを捕らえて殺そうとしたわけであります。しかしエレミア同様、どんなに人々が殺そうとしても神様から与えられた使命を果たし終えるまではパウロの命は守られたんですね。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。パウロが語っているメッセージは何ですか。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。私は勝手に自分で何かを作り出して話しているのではありません。
私が語っていることは全部旧約聖書に登場する預言者たちやモーセが後に必ずこれが起こるよって言っていることだけを語ってきたのです。何を語ったんですか、旧約聖書の預言者モーセは。彼らの預言した内容のクライマックスはメシアが来るってことなんです。救い主が来るってことなんです。その救い主が私たちを罪と呪いから解放してくださるというのが旧約の預言者たちのメッセージであります。ですからそれは具体的にはこれですね。23節、すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民ユダヤ人と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。どうやってメシアは私たちを罪と呪いから解放するのか、その方法は普通の人が考えつくような方法じゃない。メシアがなんと十字架で死ぬという方法を通して、そして死んで終わりじゃない、3日目に復活するという方法を通して私たちを救いに導くという方法を神様は取られたんだってことです。そしてそれは旧約聖書をよーく学んでいくと、そうか、確かにメシアは苦しみを受けると予言されている、そしてメシアは死者の中から復活すると予言されている、予言通りのことが起こったではないか。それはユダヤ人のみならず全ての人のためなんですよっていうことをパウロは、今いろんな人たちが集まってんだけど、特にパウロが今ターゲットとして見ているのはアグリッパ王ですよ。なぜならば彼は一応曲がりなりにユダヤ人の王ですから、神の存在はある程度分かってるし、そして聖書の存在も、そして聖書が神の言葉であるということに関する知識は持っている。ローマ総督のフェストはそんなの全然ありませんからね。神ってたくさんいると思ってるし、聖書の重要性とか分かってませんから。でもアグリッパ王は分かってる。だからアグリッパ王なら分かってくれるかもしれないと思って、彼の中では密かにアグリッパ王にフォーカスを当ててこのメッセージを語ってきてたんですけれども、24節、パウロがこのように弁明していると邪魔が入ったんですよ。今いいとこなんだけどって思うんだけどね。フェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせているっていうふうに邪魔を入れちゃったんですね。先ほど申し上げたように、誠の神とか聖書っていう背景がないこのフェストにとって、救い主が十字架で死ぬとか死んだ人間が復活するとか、それは受け入れられない、もう聞いてられない、こんなバカな話と思って気が狂ってるぞって言ったわけです。だけどもパウロとこれまでフェストも随分やり取りしてますから、ただのバカだとは思ってないんだよね。すごく理路整然としてきちんと論理的に構成した話をすることのできる人だってことが分かっているから、ただのバカだと思ってないので、博学があなたの気を狂わせている、お前勉強のしすぎで頭おかしくなったんじゃないかというふうにですね、彼は言ったわけです。それに対してパウロはどう答えるか。それとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません、私は正気です、きちんと考えてこのことを話してます、私は真面目な真理の言葉を話しているんです、私が語っている内容は荒唐無稽なことではなく、きちんと説明さえすれば理にかなった内容であることは分かっていただけるものであります。ただ今そこまで細かく語る時間がありませんので、そこまで語っていないけども、もし時間さえ与えていただけるならば、私はなぜこれが真実であるのかっていうことをきちんと証明することもできます。まあそのように主張した真面目な真理の言葉を話しています。私もパウロと同様です。皆さんもそうですか。それは決して狂信盲信の類ではなく、きちんと聖書を学びさえすれば、聖書の内容ってのは守備一貫している、それは否定することのできない内容なんだということを私は心から信じておりますが、皆さんはどうでしょうか。 私はよくわかんないけども、とにかく信じましたっていう方がおられるならば、きちんと学んでいただきたいと思います。この教会では6年間年に3回英語教室ってのをやってきました。一般の、まあ、日本人の特に奥さんたちに少しでも聖書のことを分かっていただきたい、聖書を語りますから来てくださいと言っても来てくれないけども、英語をタダで教えますって言うとわんさか来てくださる。で、来てくださったついでに私が、まあ、聖書から短くメッセージさせていただくっていうことを6年やってきてるんですが、で、去年のちょうどこの時期にですね、この第3期が終わって次の第1期までちょっとインターバルが長いのでもったいないなと思って、まあ他の先生たちにご迷惑をかけないで僕さえやればできることってないかなと思って、英文法教室っていうのを3回開催しますって募集してみたら、意外と好反応で50人ぐらい集まってくださったんです。へえ、英文法を教えるだけで50人もノンクリスチャン集まってくれるんだ、すごいなと。皆さん、50人のノンクリスチャンを集めた伝道集会するってこれ大変なことですよ。結構有名な歌手でも呼ばないとね、なかなかそんなに集まってくれないんじゃないかなと思いますけども、やっぱりシンガポールですから英語勉強しないとやっていけないと思って、あ、ただで教えてくれるなら行こうと。でもそこには30分の聖書の話はつきますってことはちゃんと書いてあります。来てみてからね、え、そんなこと知らんかったってならないようにちゃんと書いてます。それでもよろしければどうぞ、ちゃんと来てくださってですね。そして去年そこに来られた御手洗さんというお方が、その後イエス様を信じて今年の6月に洗礼を受けて今日本に帰られたんです。まあそういう嬉しい経験がありますので、今年もどうしようかなと思いつつやることにいたしまして、そして募集しましたら今年も40数名申し込んでくださいまして、おととい1回目をやったんですね。10時から11時半まで英文法をみっちりやりまして、そしてその後ちょっと3分ほど休憩を取った後に30分間の聖書のお話であります。全く聖書なんて聞いたこともない人がほとんどですから、まあこの方々に分かってほしいと思う内容ですね。私たちは実は偶然の産物なんかではないんですよ。神様が素晴らしいデザインと目的を持って私たち一人一人を作ってくださったんです。しかし私たちには罪がありますから、このままでは神様のおられる天国に行くことができないんです。でも神様は私たちをこよなく愛しておられるので、どうしたらいいだろうかとお考えになり、救い主イエスキリストを送ってくださったんです。この救い主イエスキリストは十字架にかかることによって、そして復活することによって救いの技を成し遂げてくださいましたから、信じるだけで救われるんですという内容を、まあ画像をたくさん駆使してですね、30分間でお伝えしたんですね。反応がほとんどなかった。なんか聞いてんのかなっていう、のれんに腕押し、ぬかに釘、このね、反応があんまりない中で語るっていうのはね、皆さんすっごく疲れるんです。僕がここでいつもメッセージしてるのを、なんかもう一人でバーッと喋ってんだろうなって思ってるかもしれないけども、すごく皆さんの反応って大切なんですよね。で、あ、聞いてくれてる、あ、うなずいてくれてる、目がこっち見てる、寝てないとかっていうことが分かりながら嬉しくなって語る。そうすると疲れないんです。今日全然疲れてません、僕。これ二つ目ですけど、あと三つぐらいメッセージできそうですけども、あの日はめちゃくちゃ疲れた。たった30分なのにね。やっぱね、一番疲れるメッセージで伝道メッセージだなと思います。次はね、礼拝メッセージ。一番疲れないのはバイブルスタディ。これ何時間やっても疲れませんね、バイブルスタディ。お付き合いさえしてくれる方がいればね、喜んで3時間でも4時間でもお付き合いしますけれども、なぜかというと知識の伝達なの。でもね、伝道集会ってね、命の伝達なんだよね。分かってほしい、こう言ったら分かってくれるかな、僕も昔分かんなかった、でも僕も分かったんだから分かってくれるはずだ。で、それをね、30分間の中にね、ギュッて無理やり押し込んでるわけですよ。ということで、まあそれを聞きながら反応は本当に乏しかったんだけど、さすがに気が狂ってるよ松本先生という人はいなかったけどもね。 だってその前に1時間半ちゃんと英文法教えてんだからただのバカだとは思ってないよね。ちゃんときちんと考える能力を持ってる人だった。だから勉強のしすぎで頭おかしくなったんですかとまでは言わなかったけども、まあ、とにかくこれを聞かないと返してもらえないらしいから聞いとこうかっていう気持ちで聞いた人がどれぐらいいるかよくわかりませんけどもね。で、私その中でね、まあ、いくつか質問しましたね。少しでも反応欲しいからね。皆さんどうですか、死んだらどうなるのかななんてことね、考えるタイプの人とほとんど考えない人といろいろいるかと思いますけども、考えたことある人、もうほとんど考えなかった人って言ったら、ほとんど考えなかった方にブワッと上がってですね、考えないんだ、死んだらどうなるかって考えないで何十年も生きてこられてるんだ。あ、じゃあ次こういう質問します。死んだらどうなるかっていうことに関して普通に考えると可能性は4つぐらいしかないと思うんですけども、1つ目は無に帰する、何にもなくなる。2つ目はその辺を浮遊している。3つ目は輪廻転生で悪いことしてると次はゴキブリになるとかね、そういう風に変わる。4つ目はやっぱり神様がおられて天国とか地獄ってあるんじゃないだろうかっていう風に思う。さあどれですか。去年聞いたら圧倒的に4番目が多かったんです。今年ね不思議でしたね。さすがにね無に帰するっていう人は一人もいなかったの。あ、これ35人ぐらい出席したんですね、一昨日ね。その中で2人かな、クリスチャンは完全アウェイの状態でやりましたけども、そして浮遊してるっていうのは3人ぐらいいましたね。でも輪廻転生でブワッと上がったの。うわ、こんなに信じてんだ、この世界で変な生き方したらゴキブリになるって真面目に思ってんのかな。じゃあ天国とか地獄ってあるって思う人ってまあまあ上がりましたけどね。うわぁ、どういうふうに、まあ日本のメディアがね、うまいこと人を騙してるんだろうかっていうふうに思ったわけですけども、まあとにかくすごい疲れました。家に帰ってそのままバターンとなってですね、2時間寝ちゃったんです。うわぁ、2時間も夕方寝ちゃった。今晩寝れないだろうかなと思ったら8時間ノンストップで寝れて。相当疲れてたんだな僕はって思ってね、なんか赤ちゃん帰りしてるぞみたいな気持ちがあったんですが、まあこんな話をね何人かに話しました、一昨日昨日とね。いや、こういうことがあってさって、先生それね興味がないっていうよりも、もう1時間半の先生のすっごい中身の濃い英文法の授業で次々当てられるから緊張感いっぱいで、あの1時間半で疲れ切っちゃってもう考える余力がなかったんじゃないですか。聖書のお話最後に持ってくるよりは最初に持ってきた方がいいんじゃない。いや、そうするとね遅れてくるかもしれない、じゃあ真ん中に挟んだ方がいいんじゃないですか。まあそういうふうに真面目にね対策を考えてくださる方はいたんですけれども、まあ今週もまた頑張りたいと思います。とにかく土俵が違うんだよね。神はいるのかいないのかからね、人はまたいろんな動物に輪廻転生すると思っているのかどうなのか、もう全然土俵の違う人に30分間で聖書の全体像を分かっていただくって至難の業だなと思いました。だからパウロもフェストさんには難しいかもしれない、でもアグリッパオだったら分かってくれるかもしれないと思って話してたのに、途中でフェストが邪魔を入れたわけですよ。それなので今度は26節でフェストの方に向く、じゃあアグリッパの方に向くんです。もうちょっとフェストさん黙っててくださいね。今は僕アグリッパフォーカス当てて喋ってんだから。王はこれアグリッパのことね、王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありません。これらのことって何？メシアの十字架と復活でしょ。今これパウロが喋ってんのいつ？紀元60年ぐらいだね。イエス様が十字架にかかったのは30年、ってことは30年前のことですよ。もうアグリッパ立派な成人ですからね。だから、エルサレムでそういう話があって、その後随分大きな噂になった、ムーブメントになったなってことは知ってるでしょ？これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に止まらなかったものはないと信じます。どっかでこっそり行われたことじゃないんですよ。白日のもとでなされたことなんです。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。こう来たわけですよ。つまり、旧約聖書の預言者たちが神からのメッセージを語ったってことは信じていますよね？ そしてそれを信じているとするならば、旧約聖書の預言者たちが語った通りの方がイエス・キリストとして来られたのであり、語った通りの内容として十字架にかかり、語った通りの内容として復活されたんだから、旧約の預言者を信じているならば、このイエス・キリストこそが本物の救い主であるということは、論理的にお分かりいただけますよねっていうことです。ここでアグリッパ王はね、旧約の預言者なんか信じておらんとは言えないんです。もしそんなことを言おうもんなら彼はユダヤ人の支持を失うんです。だからそれは言えないということですね。まあ突然矛先が自分の方に向いてきたので、だってこれ本来ね、アグリッパ王がなんていうのかな、パウロお前の弁明を申し立ててみろっていう、まあ命令する立場だった。ところがね、立場逆転しちゃってんの。どうですかアグリッパ王、あなたはって言われて、僕が問われるの、慌てましてですね。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしているとかっていうふうにはぐらかしたわけです。そんな少しの言葉で私をクリスチャンにしようと思ったって、そうは簡単にはいかないぞみたいなことを言ったんです。まあもしかしたら一昨日のあの英文法教室に来ていた奥さんたちもね、そう思ったかもしれません。松本先生、あなたはわずかな言葉で私たちをキリスト者にしようとしてますねとかっていうふうに思って身構えたかもしれませんけども、パウロの願いもですね、私の願いも同じなんです。それは何かっていうと、私みたいなものが、パウロみたいなものがあんなにひどいことをしていたのに、イエス・キリストを信じただけで救っていただいた、こんなありがたい救いを一人でも多くの人に知っていただきたいというふうに思うからやっているのであります。それは決してクリスチャンの数を少しでも増やしてやりたいとかね、自分の影響力を増したいなどという、そういう思いは全くありません。私だけがこの救いをいただいていたんじゃ申し訳ない、知らないだけなんだから知っていただきたいという気持ちでパウロもやってる、私もやってる。29節、パウロはこう答えた。さあ今日の鍵となる言葉です。パウロの言葉一緒に読みましょう。はい。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。ここにパウロの本音が出ました。言葉数が多いか少ないか、そんなことはどうでもいいんです。私の心からの願いは、私のようになっていただきたい。これ今日の説教題ですね。私のようになってください。ここにパウロの本心が現れている。もちろん今フォーカス当ててるのはアグリッパ王だけども、フェスト閣下も、そして市の首脳者たちも、千人隊長の皆さんも、私が今心から願うことは、皆さんに私のようになっていただきたい。その時に、自分の手についている鎖を見たんでしょうね。この鎖は別として。なかなかの皮肉ですよ。だから、鎖までつけて私のようになってほしいとは言いません。囚人になれなんて言いません。でも、私のようになってほしいんですっていうふうに、パウロは言った。皆さんどうですか？皆さんの周りの人に私のようになってほしいと思ってます？思ってないと伝道なんかできないよね。私のようにはならないでくださいって言いながらどうやって伝道するんですか？だって一足先に私たちいただいたんでしょ、この救いを。で、それが素晴らしいものだと思ってんでしょ。で、まだこの方はですね、私よりも優れてるし、頭もいいし、学歴も高いし、給料もいいし、いろんな点で優れてるんだけど、まだこの救いはいただいていないんだ。だから私はこの人に私のようになっていただきたいという願いを持つ。さあ前回確認しましたけども、今回のこの集会が始まるに際して25章23節まで戻りますが、こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。この異議っていうふうに訳されている言葉、面白いギリシャ語ですよって話をして、3週間前のこのことを覚えてる人がいたら天才だと思いますか？いますか？この意義と訳されているのはファンタジーという言葉の語源となるギリシャ語なんです。 だから彼らはあたかもファンタジーの世界のように夢の中から飛び出してきたような、もう芸能人がキラキラとした衣装を身につけて登場したような素晴らしい姿で到着したんです。わあ、やっぱり王様と奥様は違うわーとかって見てる人はみんな思うんだよ。それに対してその時フェストの命令によってパウロが連れて来られた。パウロはどうですか？みすぼらしいね。囚人として鎖につながれてるんでしょ？惨めな姿ですよ。外見からすればどうですか？ああはなりたくないねって思われるような姿でしょう。でもね、今見てください、この状況。完全に立場が逆転してるんです。この惨めとしか見えないパウロが私のようになっていただきたいんですって言ってるんですよ。私のようになっていただきたい、それはどういう意味ででしょうか？私もこの願いを持ってるかどうか今回確認しました。私は皆さんに私のようになってほしいかとか、もしまだなってない人がいればね、なってほしいかどうか確認しました。なってほしい。少なくともこの3つの点においてはなってほしい。第1の点、それは何かっていうと神との関係ですよ。皆さん、神様と和解しました？神様といい関係持ってらっしゃいます？神様と平和な関係ですか？神様はあなたに怒ってません？神様あなたのこと怒ってる？大丈夫ですか？これね、すごく大切ですよ。僕にとって何が大切かって言って、神様との良い関係以上に大切なものはないです。人間って結局関係の生き物でしょ。関係の中で生きてるんですよ。皆さんにとって人間関係めちゃくちゃ大切ですよね。今ちょっと想像してください。私にとってこの人との関係が一番大切だと思う人の顔を思い浮かべてください。いいですか？その人との関係が悪くなったら収入が20万円増えます。どっち選びます？いや、やっぱり20万欲しいよね。それちょっとぐらい悪くなったっていい、あの人ととは思わないでしょ。いくら収入が増えてもこの人との関係が悪くなったらもう私生きていくのも嫌だって思うじゃないですか。たくさんお金もらって二人で憎み合いながら血の滴るステーキ食べるよりは、一つのパンを分け合いながら仲良くしてた方がいいじゃないですか。これが人間ですよ。そういうあらゆる人間関係の土台となるのは神との関係なんです。神様は私のこと怒ってない。だって私の罪は全部イエス様が身代わりになって十字架で背負って死んでくださって、神の怒りは全部イエス様の上に注がれたのだから、イエス様を信じている私を神様は全然怒ってない。むしろ私に微笑みかけておられる。そして私も、神様私もあなたのことを愛してますって言える、このこと以上に大切なものはありません。そうであってもですよ、そうであってもふっと生活のある瞬間に何か不安になることはありますよね。あ、でも大丈夫かな、将来大丈夫かな、ふっと不安になることがある。でもいや大丈夫で、すぐ戻れるのはなぜ？だって神様との関係いいんだもん。僕神様と仲良しだもん。だから大丈夫と言えるんですよ。パウロが持っていたのはまず第一にこれです。アグリッパ王、それがありますか？フェスト閣下、それがありますか？それがないっていうことは、今はあなた方の地位が高いかもしれないけども、非常に脆いものだということをお忘れにならないでください。二つ目、私のようになっていただきたい二つ目は、人生の目的を知っているってことです。さっき子供のメッセージでもお話ししたけども、17歳でイエス様を信じたとき、とても嬉しかった。なんで嬉しかったかっていうと、僕は偶然の産物なんかじゃなかったんだってことが分かったからです。僕は神の作品なんだ。神の作品であるってことは、僕の人生には目的があるんだっていうことが分かったときに、めちゃめちゃ嬉しかった。それまで人生の目的が分からないまま歩いていたあの虚しさってのはですね、いても立ってもいられない。まあそういうの虚しさをね、感じても感じ、それほど強く感じない人もいるのかもしれない。で、僕はね、すごく感じた方なんですよ。目的がわからないのに生きていることほど辛いことはないっていうふうに思ってたんだけども、神様の作品なんだから僕の人生には目的があるってことが分かった時に、すごく嬉しかった。じゃあ何のために神様僕を作ったんだろうと、それから真剣に求めましたけども、今私はこれをするためにこそ生まれてきたと、言えます。 皆さんどうですか。私はこれをするためにこそ生まれてきた。なんかのコマーシャルでありそうだね。 Born to なんとかかとかね。何ですか。 Born to be a runner とかね何々するためにこそ生まれてきた。そういうものを持ってる人生と、何するために生まれてきたのかなって思いながら生きてる人生では全然違う。私はこれをするためにこそ生まれてきたと言えるのはなぜかっていうと、私を作ってくださった神様を知っているってことです。アグリッパやフェストはどう思ってたんでしょうかね。何をするために生まれてきたって彼らは思ってたんだろう。やっぱ偉くなることでしょうって思ってたかもしれない。でもその向こう側に何があるんですか。三つ目、ぜひ私のようになっていただきたいと思う三つ目は、永遠の行き先を知っているってことです。どんなに華やかであっても、ファンタジーのように美しい衣装を着飾っていたとしても、知ってます？必ず死ぬんですよ。で、その死の前には廊下とともに一つ一つ剥ぎ取られていく。まあそのことをわずかながらに実感しつつある年齢に私もなってきましたけれども、いつまでも続かないんですよ皆さん。今与えられている名誉、地位、財産、体力もだんだん落ちていきます。忘れっぽくなりますね。知力も、あと何落ちますか。髪の毛も落ちていく、歯も落ちていく、視力も低下する、聴力も低下する。最後に全てを失って私たちは死んでいくんです。知ってました？自分以外の全ての人がそうなると思ってるかもしれないけども、誰一人残らずそうなるんです。体は火葬されますけれども、魂は果たしてどこへ行くんでしょうか。永遠の行き先が分からずして、決して本当の平安は得られません。私は17歳までそれが気になって仕方なかった。僕は死んだらどこに行くんだ。そのことが分からないと生きることに専念することができなかったんだけれども、今はいつ死んでも間違いなく行く場所を知ってるので、安心して生きることに専念することができる。復習しましょう。私のようになってください。第一に神との関係、第二に人生の目的を知っている、第三に永遠の行き先を知っています。私にとってこの三つをなくして生きていくってことは拷問です。絶対あの以前の状態に戻りたくはありません。ですから大変僭越ながら、私のようになっていただきたいと心から願います。パウロはそう願ったんです。それに対してアグリッパ王フェストどうしました。30節、ここで王と総督とベルニケおよび同席の人々が立ち上がった。まあ立ち上がったって書いてるけども、本音は逃げたんだね。もうこれ以上追求しないでくれ、逃げた。そして彼ら出て行きながら何喋ってんの。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に相当することは何もしていない。あのね、実はね、被告席に立たされたのは今彼らなの。でも僕らは被告じゃない。被告はパウロだっていうふうにもう一回考え方を転換するために、あいつは何も悪いことやってないよなっていうふうにですね、自分が問われたその問いをまた返しているわけですね。あいつは罪は犯してないな、じゃああなたはどうなんですかという問いからは逃げています。最後ですね、32節、またアグリッパはフェストに、この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言った。そのままにしとけや、釈放されたのにカイザルに上訴するなんて愚かなやつだな、だからこの後ローマまで行かなきゃなんないじゃないかっていうふうにパウロのことを言っているんだけども、実は彼らが真剣に考えるべきはパウロがローマに行くかどうかということよりも、自分の永遠の行き先について本当は真剣に考えるべきです。そのことについて真剣に考えることのできる人生最大のチャンスが今回与えられたの。でも彼らは自らの手を持ってそのチャンスを逃してしまいました。とても残念ですよ。パウロがこんなに頑張って伝道したのに彼らは応答しなかった。残念という気持ちでこの26章が終わろうとしているんだけども、そこで一つ疑問が湧きます。それは何かっていうと、彼らが帰りがけに歩きながら喋った この会話の内容をなぜルカは知り得たのかってことだ。どう思います皆さん。もしそれがね、パウロの聞こえるところで言ったんだったら、パウロがそれを聞いてルカにそれを伝えることができたよね。でも彼らは退席して歩きながら喋ったんです。パウロには聞こえません。なんでそれルカ知ったの、なんで書けたの、ここに。どう思います皆さん。それを後でルカに教えてくれた人がいたんでしょ。ルカに教えるって誰、クリスチャンだよね。今ここにクリスチャンいないね。でも後でなった人がいたんだよ。そしてパウロが、いやあの時誰も信じてくれなくてさって言って、そうじゃないですよパウロさん、実はねこういう情報をゲットしました、あの時に聞いてた一人がパウロさんのメッセージで信じたんです、クリスチャンになりました、それで私ルカにその情報を提供してくれたんです、だから使徒の26章に入れときますね、ということがあったんだろうなと思います。私たちは時に、今日はこの人に分かってほしい、今日はこの人に分かってほしい、いろいろターゲット決めて話すんだけども、必ずしもその人自身は信じてくれないかもしれない、でも知らないところで別の人が信じてくれているかもしれませんよ。だから私たちはがっかりしないで伝えていこうじゃありませんかっていう話ですね。最後にこれを読んで終わりましょう。第一コリント15-58、はい。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知ってるのですから。嬉しいね。こんだけやっても全部無駄かいと思ったらやってらんないけども、いやいや私に託されたことは語ることだけ。私は種をまきました、まきました、花咲かじいさんみたいにまきました。誰の心にそれがとどまるかは私の知ったこっちゃないんだ。それは神様とあなたの間でお決めになればいいことであって、私に与えられた使命は今日果たしました。パウロもそうであります。ですから私たちは自分の労苦は絶対無駄にならない、この確信を持って12月に入っていきたいと思います。来週からもう12月です。日本人が一番聖書に対して心を開きやすい月です。来月はですから、まあ来週はね菅谷先生がメッセージしてくださいますが、来月はクリスマスメッセージですね。ということはこの続きは27章1月からです。いいですね。27章ね、パウロいよいよカイザリアからローマに向かって出航、2020年私たち新たな旅路に出航、ぴったりじゃないですか。1月5日の日曜日にこの続きは語りたいと思っています。皆さんもぜひ皆さんの周りの人に対して私のようになってくださいという願いを持って証ししていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、パウロの真剣なメッセージが語られましたけれども、フェストから横槍が入り、そしてアグリッパもはぐらかし、逃げるようにして彼らは退席していった。せっかく神様が永遠の転換点として与えてくださったこのチャンスを彼らは自らの手を持って無駄にしてしまいました。しかしパウロの語ったメッセージは無駄にはならなかった。あそこにいた首脳たち、千人隊長、誰だか分かりませんが、少なくとも一人が、彼らの会話を聞いていた一人がクリスチャンになり、ルカにこの情報を知らせてくれました。私たちは自分の見えるところでは自分のしていることが何か無駄であるかのように見えるかもしれませんけども、主にあって私たちの労苦は無駄にならないと約束されていますから感謝いたします。来週から12月です。どうかこの1ヶ月、私たちが私たちの周りにいる方々に対して私のように神との関係、永遠の行き先、そして人生の目的を知っていただきたい、そういう願いを持って証ししていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。